こんにちは、門垣敏子です。マイスイートガーデンの時間がやってまいりました。この番組はサンダグリーンネットの協賛でお送りします。月に一度サンダグリーンネットの会員の皆さんにお庭の話、また夢中になっていることなど伺ってまいります。またリスナーの皆さんからのガーデニングについての質問にもお答えいただきます。今日はサンダグリーンネットから神戸市北区にお住まいの村田悦子さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一気に寒くなりましたね。
はい。
お庭のグリーンはどうですか？
なんて言うんでしょう、はい、先日まではね、なんか何をしようかな、どうしようかなって思ってたんですけど、今日は夫にお願いして、庭木のもうちょっと処分しようと思うのを2本抜根してきました。
すごい。今時期は切って大丈夫なんですか？
ちょっとね、お花の移動をしようと思って、はい、もうちょっと20年近くずっと植わってるのをもういいかなと思って、はい、そこをちょっと大きな穴を掘ってきました。
あ、そうなんですか。はい、なかなか大仕事をしてこられましたけれど、はい、夏場にはそれちょっとできないですからね、はい、暑くてね、
はい、もう夏の間はなんかちょっと、草ぼうぼうのジャングルっぽくなってます、
はい、もう皆さんまずは健康第一ですからね、はい、そして今ちょっと動きやすくというか一気に寒くなったのもちょっと気になるところなんですけどね、はい、今日は村田さんといえば、いつも担当していらっしゃる、チャリティーワンデー雑貨ショップ、はい、このお話をまずは前半でたっぷりお伺いしたいと思います。はい、まずは日にちからご紹介ください。
はい、11月14日の金曜日の11時から開催します。
もう間もなく配信した週の金曜日ということになりますね。はい、もうたくさん作品は集まってますか？
そうですね、例年協力していただいている方に、もう今年もお返事をいただいて、いつも通りの品揃えっていうんでしょうか、はいはい、出店があると思います。
初めての方もいらっしゃるから、じゃあ改めてどういうものが多いのか詳しく教えていただけますか？
そうですね、クリスマスも近いですので。
そうですね、
はい、クリスマス関連の雑貨とか、
これがねとってもセンスよく作ってらっしゃるから、
はい、
もうクリスマスの話と思ってらっしゃる方にとっては行かれたらあれも欲しいこれも欲しいになりますよね。
はい、
じゃあクリスマス関連がたくさん出ますか？はい、今回もほとんどがやっぱりあれですよね、布で作ったりとか、あとは以前ご紹介いただいた折り紙のような、
はい、折り紙 の、パレンス、ちょっとお名前忘れましたけど、 あ、はい、あれも出店あるみたいです。
ガラスに貼ったりしたら綺麗ですよね。
ちょっとこう透けて見え
たら、ね、はい、ステンドグラスみたいですもんね。
あとクリスマスの雑貨はやっぱりね、スワッグとか、
はい、
なんて言うんでしょう、そこにちょうど飾ってらっしゃるようなのの、
はい、
赤い実とか、松ぼっくりとかそういうのがあって、はい、ちょっとどういうんでしょう、
ドライにしたグリーン の、 ちょうどこういい色合いのものを組み合わせて、
はい、そんな感じです、
ね。まあ、花束という単純な言い方がちょっと全然センス悪くてごめんなさい。でもそれをこう逆さまにして、はい、そして素敵なあれで結んで、そこにところどころに赤い実を入れたクリスマスらしいものを、
はいはい、そうですね、
はいはい、その他には
あと昨年もあったんですけれども、不要になった言ったらおかしいんですけれども、はい、もう自分は飾らないからって言って、うん、クリスマスのオーナメントなんかをね、はい、出展された方もいました。
あ、そうなんですね、はい、やっぱりね、家族がいる間はいろいろと飾っていたけれども、はい、もうちょっとね、お年召してこられてお二人では飾らないという場合は、はいはい、素敵なオーナメントがね、はい、もったいないですからね。
そうです、なんか結構去年も人気でした。
あ、そうなんですか、はい、じゃあそういうものも並びますよ、はい、ということですね、はい、クリスマス関連はこのぐらいで、その他にもまだまだありますよね。
布 の、はい、グラウニーバッグっていうんですか、レッスンバッグとか、ちょっと、
はい、
トートバッグみたいな感じのね、布のバッグとか、 あと
これがまたセンスいいんですよね、はい、あの以前も私求めさせていただきましたけど、いわゆるこう幼稚園とか保育園に行かれる方にもぴったりの、
はい、
それから、まあ、お稽古ごとに入る大きな、はい、あのピアノの本も入るぐらいのサイズから、はい、それのこうちょっと縦型にしたものとかをセットにして、はいはい、全部が同じ、こう飾り付けアップリケっていう、はい、でもそんなねやぼったいものじゃないんですよ丁寧に仕上げてくださってる裏地も本当に素敵なこう色合わせですから、はい、とにかく全てがセンスがいいですね。
はい、皆さんすごい
です、丁寧なねお仕事 で、はい、でしかも言い方悪いんですけど、ものすごくお安く提供してくださってるの大丈夫なんですかね
いや、なんか私もちょっと村田さん、はい、安すぎるって怒られました
あ、ご自身が出されるもの、はい、あ、ご自身もそう、ぜひぜひおっしゃってください。出していらっしゃるもの、
私はね、いつもブローチと、
は
い、
そうでしたね、ブローチ、
はい、巾着袋を作ってるんですけど、なんか私は作るのが楽しいのでね、はい、どうしてもその制作時間も加味したらいいんですけれども、はい、なんかできたらまあいいやと思ってそこがちょっとやっぱり私の課題です。
あ、そうなんですね、はい、
値段設定の、
ね、はい、そうですね、はい、なかなか確かに値段設定は難しいです
よね。難しいと思います。売れなかっても困るし、
うん、あ、微妙ですね、
う
ん、そこ
でもやっぱりこうチャリティーに出すの で、
ね、そうですね、
基金っていうかチャリティーをしてもらってるので、やっぱりこう収益も上げたいので、その辺のバランスが、
ね、はい、そうですね、
単なるバザーじゃないのでね。
そうですね、はい、だからやっぱり売れ残るということは逆にそのチャリティーの額が下がるから、 そこそこお手頃な値段にしたいし、あまり安すぎるとせっかく全部売れてもあれちょっとチャリティーの額が想像よりも安くなってしまったなという、はい、なかなか難しいところですね、はいはい、じゃあそのあたりは今年どのように制作してくださった皆さん方と、はい、お買い求め来られる方々、あ、それ以外にも寄付の部分も確かありましたかしらね。もう今回はないですか。オープンガーデンの時には割とこう寄付っていうので箱を用意されましたけど、
はい、そういう箱なんかは設けませんけれども、売り上げの 20% はチャリティーにしますので。
そうですね、
はい、グリーンネットとしては、はい、オープンガーデンの時の、ガイドブックの一部100円ね、はい、1冊100円と、あとお庭でね、はい、苗とか、いろんなものを雑貨もあったかもしれませんけれども、主に苗と種の売り上げとか、はい、あと今回の雑貨ショップの 20% を、はい、まあ、チャリティーとして、
はい、
義援金とか、あと公園とか
以前はなんか公園のベンチとかも、ね、ね、寄付されましたよね。
お花とかね、肥料とかそういうものに当ててますので、
はい、今ちょっと出てきました、オープンガーデンの時に出してらっしゃる苗っていうのは今回はないんですか。
ありますよ。
あります、
はい
はい、
お庭で増えたものとか、お庭で種を取ったのをもう一度種をまいてとか、
その種が元気ですね。
はい、
以前も私いただいたことありますけども、ちゃんと芽が出ます。なんかよそで買ってきたのってなかなかこう風土が合わないのかもうすごく元気に出てくれるので嬉しいですね、うん、
はい、私もちょっと何点か出します。
あ、
はい、
そうなんですね、はい、皆さん本当にそれもまたセンスよく種も作ってくださってるので、小袋に入れていただいたりしてますから、うん、ぜひ目になさったらご自身の生活に合わせた好きなものをこう選ぶ時間がたっぷりありそうですね、うん、
はい、
時間が朝の11時から午後の3時、
はい、
お茶の時間までということですが、
そうです、はい、
途中でなんか最初だけにボーンと出すんではなくてちょっと入れ替えというかあるというふうにも伺いましたけども、
ネッツトヨタさんのギャラリーを借りますので。
そう、場所がね、
はい、
このネッツトヨタさんはエルムプラザのお迎えになりますかね。
そうです、はい、はい、限られたスペースですので、
そうですね、
全部ね、私たちが持ち込んだものを一気に飾れるかどうか分かりませんので、
はい、
あの順次、こう売れて履けていったら、はい、こう
あのまた補充してい
ただいて補充していくような形で、
それは嬉しいです。あのどうしてもこんな、ね、11時に行けないんです、子供のお迎えがあるからとか、どうしてもお仕事があるからという方にとっては入れ替えていただけるのは嬉しいですよね、はいはい、
ちょっとあの補充していきますので。
あ、嬉しいです、はい、ありがとうございます。今ちょっとあのお茶の時間とお伝えしましたが、美味しいものも出るんですかね。
そうです、あの、アンシャーリーさん、
はい、
あのグラウニーのあのなんていうケーキとか、あのリンゴのケーキとか、あの去年はスイートポテトもありました。
あ、時期的に美味しいですね。
、は
い、
あの何種類か5種類ぐらいあったのかな、はい、あの出していただくので、はい、それとあのカネアンさんっていうあの、はい、末野の方ですかね、青野の方にある園芸店さんが、
はい、
なんかお茶を作られてるって言って、
はい、
あのハイビスカスティー、
うん、
なんかそんなのも出店したいっておっしゃってました、
あ、そうなんですか、はい、あのそれはそこでいただけるんではなくて、うん、求めていくということですね。
、はい、
あ、そうですか、はい、分かりました。いやでもいつもあのセンスよく美味しいものから、そして素敵な小物までいっぱいご用意されてらっしゃるということで、そして、場所が途中で今出てきましたけど、ネッツトヨタさん、ネッツトヨタ神戸ですね、
はい、
エルムプラザの前で、ただ車を置くところが、
はい、
ちょっとあのエルムプラザのお迎えから行ってしまうと入れにくいので。
そうですね、あの、江南とか、はい、
江南の駐車場使わせてもらったり、
そうです、江南の駐車場に止めていただくことになってますので、
は
い、
それだったら皆さんお分かりでしょうね、
はい、ぐるっと回り込んで、
はい、
江南の屋上の駐車場に上がっていただいて、
はい、
エレベーターで、
はい、降りていけばいい、
あの、はい、あの地下1階に降りてきてください。
あ、は
い、
あそこは地下1階になるんです。です、
あの江南さんから行くと、そう、はい、あのちょっと背中合わせで、
あのちょっと複雑な作りになってますので、
はいはい、そうです、はい、
でもあの多分現場に行かれたらそんなに複雑じゃないので、
そうで簡
単です、はい、ね、あのこうやって説明すると、あの地下1階とかになりますけども、もうエスカレーターを降りて行かれたら、はい、一番下のところが、
はい、
もうギャラリーになっている、
そうです
ね、たくさんの方。去年はどんな様子でしたか。
去年はね、なんでしょう、
かなり早くから賑やかでしたか、
はい、あの50人ほどですかね。なんかやっぱり開店前から並んで
らっしゃるのが相変わらず、
50人はちょっとオーバーかもしれませんけれども、20〜30人は並んでらっしゃいました。
いつもあの以前別のところでしてらっしゃった時も本当に制限しなきゃいけないぐらいに、
入れはすごかったです。
すごかったですよね、はい、でちょっと場所を変えられて、はい、でまだそれがこう皆さんに知れ渡ってないんでしょうか。残念ながら、
いや、もう3年目ですので、だいぶ定着はして、
この場所に、ね、
してると思うんですけどね。
はい、
はい、あのやっぱりね、うん、あの私たちが言うのもおかしいですけれども、いろんなマルシェとかね、
はい、
あのそういうものが催し物がこう、うん、いろんな場所でね、
はい、
多いですのでね、
そうですね、
やっぱりお客さんもね、分散するのかなと思って、
少しずつ、うん、あ、でもこのワンデー雑貨の手作りものの雑貨ということになると、
はい、
あの割とそれでこれだけのたくさんの種類で、
はい、
あのセンスよくってなったらやっぱり唯一無二のような気もしますので ね、
そうですね、あのこれあのグリーンネットさんのは毎回絶対来ますっていう方もいらっしゃいます。
絶対リピーターいらっしゃると思います。
、はいはい、
ね、だからあの以前していたところから移動したのをご存じなくて、このたまたまこの配信を聞かれた方が、いや、やってらしたんだ、行こうってきっとね思ってらっしゃると思いますから、はい、でもそうやってあの今日のお話のように途中で補充をね次々してくださるから、うん、あの朝一の11時にあの並んで行かれなくても、はい、あの大丈夫かもしれませんね、
はい、あとあの三田市の LINE の方に、
はい、
あの、
はい、
この催し物を上げていただきますので、
そうなんですね、
またあのちょっとラインを確認してください、ね、皆さん。
また違う角度からの情報もあるということですから、はいはい、ありがとうございます。それではあのワンデー雑貨ショップについてたっぷり今お伺いしたところですが、このコーナー、次のコーナーが、ガーデニング Q&A ということで、今日の、ご質問答えていただこうと思います。いただいたのが、ホームセンターで最近よく見かけますパンジーやビオラ、この苗の 上手な選び方と植え付ける時期を教えてほしいですっていう、ビギナーさんから、ガーデニングビギナーさんからいただきました。やっぱり可愛いですからね、春を待つお花ですものね、はい、これはどうやって選んだらいいですか？
そうですね、色とか形とか、はい、もう多種多様っていうんです
か、すごくありますね。
昔に比べたらね、もうなんか目移りするぐらいいっぱいあるので、そうです、本当。まあ随分寒くなってきたので、苗も十分出回ってると思うので、お好きな色とか、はい、形とか、ね、
まずは色から言っていいですか？
どうでしょう。以前でした。あまり、あったかいと、早めにね、苗を、こう求めてしまうと、徒長って言って、ちょっと間延びしたような苗が出てるんです。
あまり長くなりすぎると確かに。
そう、
ひょろひょろと。なくなります、
ね、うん。なので、もう、寒くなってきたらね、そんな徒長した、こう、間延びした苗はないと思うので、しっかりしまって、色の濃い、葉っぱの色の濃いね、
葉の色の濃い。
はい。はい、こう見つけてもらったらいいと思うんです。
わかりました。じゃあお花の部分がニューッとこう伸びすぎてなくて、はい、葉っぱとのバランスのいい、
はいはい、ガシッとした、ね、しっかりした、
しっかりした、はい、葉っぱは多い方がいいんですか？
そうですね、まあ、多い方がやっぱり光合成してると思うので、そうですね、大丈夫だと思います、はい、
でもやっぱり色っておっしゃった濃い色ですね、葉の色の、
葉の色が濃い方がいいと思います、
は
い、
そうです。これからそうするともう植えていい時期、寒くなってきましたから、
はい、はい、もう植えてもらって大丈夫だと思います、
植える時の注意点なんかありますか？
植える時の注意っていうのは花の期間が春先までありますので、
長いですね、
長いですからね、肥料をちゃんと入れていただく、
はい、じゃあ最初例えばもうゼロから作るとしたら、どうすればいいですか？まあ、なんか鉢に植えるとしたら、
鉢に植えるとしたらね、はい、市販のね、培養土を使っていただくんだったら、はい、もうそれで十分ですけれども、うん、やっぱりこう、使い回してるような、
はい、ちょっとね、以前から、はい、以前から残ってた土を、
うん、そうなんだったら、はい、しっかりね、肥料を入れていただいて、観光性っていうか、商品名言っていいのかどうか知らないですけど、
はい、お願いします。わからないので。
何て言うんでしょう。マガンプとか。
今使ってらっしゃるの。マガンプですか、はい、
いいのかな、
いや一つでも言っていただいたら、はい、ビギナーさんは何使っていいか分からないので、はいはい、
なぜその、まあ、肥料をちゃんと入れていただいて、はい、途中でね肥料が切れてしまうと咲いてる期間が長いのでね、やっぱりこうお花がたくさんつかないとか、
もうちょっとお花がつかないあまり、
とかちょっとなんていうのひょろひょろってなるっていうか、ちょっと
元気がなくなった感じですか？
元気がなくなっちゃうかもしれないですね。
そうですか。
あと植える時に、根鉢っていうんですけども、はい、ポットから出してもらった時に、
はい、黒いねビニールの、はい、あそこから出した時に
しっかりした苗は、白い根鉢っていうんですか、根のね根がギュッとこう固まってるんです。
はいはい、
あれそのまま植えてしまうと、もうそれ以上根が張らないので、
こういわゆるこう絡んだ状態なので、はい、
ちょっとねそこの辺を
ほぐせばいいんですか？
ほぐすっていうか、まあ、切ってもらってもいいです。1センチぐらい。
切っていいですか？
切っても大丈夫。虫取っても大丈夫ですので、で、ちょっと白いところをね、ほぐしていただいて、取って、まあ、ちょっとずつ取っても構いませんので、なぜ白いままぐるぐるっと根が巻いたまま植えても、もうそれ以上大きくならないので、
それはちょっと、はい、っ伺ってなかったら、移動させるだけだったかもしれないから、はい、ちょっとこうほぐして、1センチぐらい、
下はね、
一回り、下を1センチぐらい切って、
はい、植えてください。
下の部分をね。
下の部分ね、はい、こう下、びっしり、もう真っ白けになってるので。
先ほど肥料をたっぷりとおっしゃいましたけども、
はい、
元からある土とのバランスとしては、例えば、今両手を広げてちょっとこう、
うん、
ちっちゃめの鉢に植えるとしたら、この両手を広げた土に対して例えばパラパラパラ、
まあ、ちょっと少ないかも
少ないパラパラ少ない
ぐらいかもしれない。
お料理で言ったら小さじ、いや大さじ2杯ぐらい、
それちょっと少ないかもしれない。
それでもまだ少ない、うんうん、結構入れるんですね、
う
ん、
結構入れたらいいと思います。
そうですか、ではい、
横っちょの土を掘り返してまた足すとか、液肥を時々、
はい、
お水やりの時にね、はい、一緒にやるとか、必ずそういうことをしないと何も途中で 栄養っていうんですか、はい、肥料がなければ、だんだんだんだんちょっと元気がなくなります。
そうなんですね、はい、最初だけではダメなんですね、
はいはい、
うん、その例えばこう肥料を入れすぎた状態っていうのは何かで分かりますか。
どうでしょう、まあ、肥料のバランスにもよりますけれども、なんかこうただお野菜にやってるような肥料だったら、はい、葉っぱばっかり大きくなるかもしれない、
はいはい、
お花がつきにくくなるかもしれないですね、
お野菜の場合は、うん、そしたらもしかしたらこのビオラなのももしかしたらかもしれない、失敗していらっしゃらないからわからない、
いやっていうかあんまりそこまでこうなんかそれ一点に集中してやってない
ですね。そうですね、もういろんな、ね、うん、お話をしていらっしゃるので、ね、
はい、
じゃあもう皆さん体験しながらのことなので、はい、とにかく今お伺いした買ってきたあのポットに入っているあの黒いところから出した時にはとにかく根をしっかりとこうほぐして下を1センチぐらい切って入れましょうっていうのと、はい、そのまま入れる土のままあの回し使いしている土だけを使うんじゃなくって、はい、肥料を必ず入れましょう、はい、例えば、まあ、初めての培養土っていうのをこう買ってきたものを入れるんだったらもうそこに含まれてるからその必要はない、はい、
ちょっと足していただいてもいいですけれども大丈夫です。
その場合でも途中で液肥を1ヶ月に1回ぐらいの頻度ですか、そんなではないですか、
ね、なんかいろいろこう見てみたんですけどね、会社のコマーシャルかもしれませんけど1週間に1回って書いてあるのもあるし月に 2,3 回って書いてあるのもあるし、
いろいろですね、はい、じゃあやっぱりこれも経験でやっていくしかない。
そうですね、やっぱり何もなしっていうのはやっぱりダメだと思います。
ということですね、はい、わ、はい、かりました、ありがとうございました、はい、ビギナーの方もぜひ今ホームセンターに、ね、あちこちにパンジービオラがありますから試してみてください、はい、では最後に、ぜひ村田さんのリクエストナンバーお伺いしたんですが、今回いただいたのが中島みゆきさんの時代、これはどんなこうエピソードがありますか。
そうですね、最初に出た頃はあまり、知らなくて、
はい、
後でね、子供の、はい、息子たちのね音楽の教科書に載ってたり、合唱コンクールでね、
はい、
歌を歌ってるのを、知って、そうなんだと思って、あと翼をくださいとかね、
はい、
あの辺の曲とかも教科書に載ってたりしてね。
そうですね、うん、
で、自分がね学生時代にね、流行ってた歌だったんだと思って、あ、やっぱり、その頃にそんなに関心もなかったんですけど、やっぱりその息子たちの時代までね、どういうのか引き継がれてるっていうか、
そうですね、
やっぱりいい歌だったんだなと思って、
ね、改めてこの歌詞をね、
はい、
聞いているとこうよこ心に届く、年を重ねたからかもしれませんけど、
う
ん、私もその当時は別に響かなかったのが、うん、今響くっていう歌結構ありますもんね、うんうん、
で私なんかねファイトってよく言ってたんですよ、ね、同僚にね、
はい、
そうしたらね それね中島みゆきさんのファイトにと一緒よって言われて、
はいはい、
私がそんな歌あるのって言ったらね、知らないのって言われて、で時代とかその辺を、昔こういうのがあったんだっていうのが気づいて、
はい、ね、素晴らしい歌詞をいっぱい、ね、紡いでらっしゃいますね、うん、糸でしたっけね、もういい歌詞になってますね、
はい、それも大好きです
そうなんですね、はい、じゃあその一曲を皆さんには、Spotify で聴いていただけるようにしていきますので、ぜひお聴きいただきたいと思います。今日はグリーンネットから神戸市北区にお住まいの村田悦子さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
マイスイートガーデン、この番組はサンダグリーンネットの協賛でお送りしました。
サンダグリーンネットはオープンガーデンや公共緑化を通して
景観の美しい街づくりを目指しています。
私たちと一緒にお庭づくりを楽しみませんか。
詳しくはサンダグリーンネットのホームページまで。